私ども夫婦が10年以上利用しているメガネ店は、私たちの家の近くのソギョドンにあります。このメガネ店の主人は、クリスチャンとして13年前の青年時代にメガネ店を開業して以来、13年間変わることなく誠実に仕事をしてきました。はじめは大通り側でそれほど大きくない店舗でスタートしましたが、過去13年の間2度も拡張して、今はどこへ出しても遜色ないほどにしっかりしたメガネ店になりました。今まで私のメガネに問題があり、そのメガネ店を訪ねるたびに、誠実の結果は中身の詰まった身となることを目の当たりにしながら満ち足りた感じがしていました。2ヶ月前、レンズの交換のためにメガネ店を訪ねたところ、主人は来年メガネ店を移転することにしたと話しました。一箇所で13年間も堅実に立地を固めてきた店舗を移転するとは、一体どんなわけがあるのか尋ねました。メガネ店の主人の答えはというと、今まで店舗の家賃を月800万ウォンずつ支払っていましたが、建物の大家が来年から1ヶ月3600万ウォン支払うようにとのことで、到底払う術がないからだとのことでした。1ヶ月の家賃800万ウォンを3600万ウォンに上げるとすれば、値上げ幅はなんと 350% となるわけです。一体どうしたらこんなことがありえるのかと問い返さざるを得ませんでした。事情はこんな風でした。今まで建物の大家は契約者に一度も無理な要求をしたことがない合理的な人でした。最近いわゆる企画不動産開発業者が建物の大家を訪ねてきました。そして自分たちの企画開発プロジェクトを受け入れるならば、現在建物を通して得ている収益より最低 350% 以上得ることができると提案しました。最初は耳を貸さずにいた建物の大家が、ついに企画不動産開発業者の粘り強い勧誘を受け入れ、契約者に現在の契約期間が満了となる来年には 350% 値上げの家賃を支払うようにと知らせてきました。この無理な要求をどこの中小規模の商人が受け入れることができるでしょうか。事実上、来年契約期間が満了すると同時に出ていくようにという一方的な通知でした。出て行ったとしても契約期間が終わって出ていくわけですから、施設投資費用に対する保証もありません。メガネ店の主人は昨年相当な金額を投資して拡張工事をしていました。しかしその投資は徒労に終わってしまいました。今や来年になれば施設投資金はただの1ウォンも受け取れないまま、そっくりそのまま店舗を明け渡さねばならないからです。私がどれほど腹立たしいことかと問いました。彼はまた一生懸命すればいいでしょうと言いながら笑いました。しかし私はその若者の力のない笑いの裏に滲んだ涙を見ました。そして一人の若いクリスチャンが13年間努力して、労苦してきた誠実の身を何の保証もなく、いわゆる企画不動産開発の名のもとに追い出すことのできる私たちの社会が残念でもどかしく感じられました。2002年12月31日でした。その日の夜、私は約20名の青年クリスチャンたちが集まった年越しの集会に参席していました。参席者は大部分結婚して家庭を持つ若者たちでした。夕食が終わった後、 この1年間、神様が恵んでくださった感謝の出来事について、一つずつ順番に告白することにしました。驚いたことに、参加した青年の中で6名が12日前に実施された第16代大統領選挙でノムヒョン候補が当選したことを神様に感謝すると告白しました。特に2人の青年はノムヒョン候補を大統領にしてくださいという自分たちの祈りを神様が聞いてくださったと涙を見せさえしました。1年は365日ではありませんか。そのたくさんの日々の間、神様がお与えくださった恵みがどれほど多く、また神様に感謝を捧げることがどれほど多かったことでしょうか。それでもノムヒョン候補を大統領に当選させてくださったことを神様に感謝するという6名の青年には一つの共通点がありました。自分たちが今まで賃貸で住んでいた家の主人の契約期間中の預け入れ金の大幅値上げの要求を受け入れる余裕がなく、ソウルの外れや近隣都市にその年に借家を移したという共通点がありました。2002年、その年は商業施設賃貸借保護法が発行された年でした。商業施設賃貸借保護法は不動産業者や建物主から零細商人たちの権利を保護するための法でした。例えば商人たちの店舗賃借期間を5年に延ばし、商業施設の主人が毎年契約者に賃貸料を引き上げて契約できないようにしました。しかしその年にその法が施行されると、同時に私たちの社会には混乱が起こりました。商業施設の主人たちが今後5年間で値上げされる賃貸料を一遍に契約者に要求したことで、急な大幅値上げされた賃貸料を負担できずに店舗を移す商人たちが続出したのです。そうしたところ、商業施設賃貸借保護法とは何の関係もない住宅の所有主まで同調して預け入れ金を大幅引き上げしたせいで、経済的に余裕のない数多くの庶民たちが自分の懐具合に合う借家を探し、退去して移動せざるを得ませんでした。彼らの大部分が、私が先ほど言及した年越しの集会の青年クリスチャン6名が、ノムヒョン候補を大統領に当選させてくださった神様に感謝を捧げると告白したように、その年大統領選挙で、ノムヒョン候補を支持しました。庶民出身であるノムヒョン候補ならば、自分たちの苦しみを分かってくれると期待し、また信じていたのでした。しかし不幸にもノムヒョン大統領が率いた山陽政府の不動産政策は完全に失敗してしまいました。不動産価格と契約金は前例にないほど暴騰し、持ち家のない人々の痛みが一層加重されました。山陽政府の期間中、ずっと不動産が暴騰するという記事に接するたびに、ノムヒョン候補を大統領にしてくださった神様に感謝すると言っていた青年クリスチャンたちの姿が私の目に浮かび、心が憂鬱になるほかありませんでした。大統領がいくら善良な思いを持っていても、政府の政策がいくら理想的といえども、国民の健全な思考と行動が後押ししないならば成功はできません。私たち国民の大多数が不動産を 仕事場あるいは住居の概念ではなく、最も手軽な財産増殖の手段とみなす限り、この狭い国土から不動産投機は根絶されないでしょうし、それにより胸を痛める人々は徐々に一層増えていくことでしょう。住んでいる家が歳月が流れ価格が上昇したということと、差益を目当てに家の売り買いを繰り返す不動産投機は絶対に同じ意味ではありません。私は27年ここハプチョンドンで暮らしています。ハプチョンドンは庶民が集まり平穏に暮らしていた町でした。しかしわずか数年前にハプチョンドンに不動産投機の波が押し寄せながら住民が大幅に入れ替わりました。借家で暮らしていた住民たちが急に大幅値上げされた預け入れ金を負担できず、より預け入れ金の安い遠方に移っていったからです。その中には私どもの教会の教友の方々と教育者も含まれています。賃貸契約を更新するたびに大家が金額を大幅に値上げするせいで、そのたびに教会からさらに遠い場所に引っ越していく教友と教育者を見ながら、もどかしく憂鬱な気持ちとともに、私は一人こんなことを考えてみたりします。他人に貸す家を別に持っている人は、自分の持ち家がなくて他人の家に住む借家住まいの人に比べ相対的に余裕がある人といえます。それにもかかわらず、単に不動産価格が上昇したという理由だけで契約を更新するたびに契約者に大幅値上げを要求し、その要求に耐えられない契約者が仕方なく他の家を求め引っ越していくことを当然のごとく思う人々は、例外なく皆ノンクリスチャンたちだろうか。そんなはずはありません。彼らの中にも相当数は明らかにクリスチャンたちであるはずです。そうならば、その方々にとって果たして信仰とは何だろうか。その方々にクリスチャンとして生きるということはどんな意味だろうか。その方々にとって、その方々が信じるイエス・キリストは一体どんなお方であられるのか。私たちは今日の本文の中である美しいクリスチャンに出会うことになります。フィリピ城門の外の川岸で全然面識のないパウロに会ったリディアは、パウロから福音を迎え入れ救われた神様の子供になりました。パウロはリディアのようなフィリピの住民ではありませんでした。パウロはアジア大陸のシリアのアンティオキアの牧会者でした。神様がその遥か彼方のパウロをヨーロッパ大陸フィリピの城外のその川辺に、その日その時間に到着させたのは、その日その時間その川辺にいるリディア一人を救ってあげるためでした。その不思議な神様の愛と神秘的な救いの恵みを悟ったリディアは、自分の家の親族と共に洗礼を受けました。リディア一家に洗礼を授けたパウロは、洗礼をキリストを服として着ることと定義しました。それゆえリディアが洗礼を受けたということは、紫織物事業家として今まで自分が追求してきた華麗な紫の服に象徴される富裕さだけを目的とみなしていた人生を捨て、道であり真理であり生命であられるイエス・キリストを人生の目的とみなすという決断の実践でした。そして洗礼を受けたリディアがパウロ一行に言いました。 本文15節です。そして彼女も家族の者も洗礼を受けたが、その時私が主を信じる者だとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って私たちを招待し、無理に承知させた。キリストを服として着る洗礼を受けたリディアがまず一番にしたことは、パウロ一行を自分の家に投宿させることでした。パウロ一行は 1,2 名ではなく、想定の男が4名にもなりました。リディアが期限を決めて彼らに請うたのでもありませんでした。1週間でも1ヶ月でも1年でも望み通り自分の家で逗留するようにというものでした。しかしパウロ一行がリディアの提案を辞退し、リディアはパウロ一行に強く勧め、やっと自分の家に留めさせました。重要なのはこの時リディアが言った言葉であると説明申し上げました。私が主を信じるものだとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりください。自分に福音を伝えてくれた福音伝道師として、パウロ、あなた自身が本当に私が福音を迎え入れて主を信じるクリスチャンになったことを認めるならば、必ず自分の家で投宿するようにとの言葉でした。偉大な使徒パウロから直接福音を迎え入れてクリスチャンとしての服を着る洗礼を受けたリディアは、主を信じるクリスチャンとして生きていくということは、家に象徴される自分のすべての所有を主のための道具として使用することを正しく学び、正しく悟り、正しく実践した真のクリスチャンでした。イエス様がおっしゃいました。マタイによる福音書6章24節です。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。人が二人の人を主人として仕えることができないならば、ましてや神様に対してはなおさらのことではないでしょうか。私たちが主を信じるクリスチャンとして生きていくということは、イエス・キリストの中で三位一体の神様を私の主人として迎え生きることを意味します。神様を私たちの主人として迎えたならば、神様以外のすべての事物は神様のための手段であり道具になるほかないのではないでしょうか。万一主を信じるクリスチャンと言いながらも、相変わらず自分の所有を主人として崇めるなら、その人はまだ神様を主人として迎えていないという証拠ではないでしょうか。このような意味から、私が主を信じるものだとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいというリディアの告白は、自分の家を所有している人にだけ該当する聖句ではありません。自分の持ち家のない人とは無関係の聖句ではないということです。クリスチャンは持ち家があろうがなかろうが、所有物が多かろうが少なかろうが関係なく、自分が持っている所有が何であろうか、主を信じるクリスチャンとして生きていくということは、自分が持つ所有を神様の愛を実践するための道具として使用する人です。それだけが神様の不思議な愛に借りのあるものらしく、神様を自分の主人として迎えて生きるクリスチャンになることの唯一の証拠であるからです。 そうであるとしたら、私たちは果たして何をもって私たちが主を信じるクリスチャンになった証拠とみなしているでしょうか。一体誰を何を私たちの人生の主人として迎えているでしょうか。三位一体の神様でしょうか。あるいは私たちの所有でしょうか。木曜講座の時間にイー・オリョン先生との対談を通しても申し上げたことがありますように、私が1998年から2001年まで満3年間スイスのジェノバで暮らしながら、一つのアパートでだけ暮らしました。しかし3年間家賃はただの1円も上がりませんでした。私が住んでいたアパートの主人が私だけに善意を施したのではありませんでした。スイスには契約者が一度入居すると、その人が自ら進んで出ていくまでは大家が家賃を値上げできないように法が規定しており、また全国民がその法に従っているからでした。まさか一箇所の家で10年20年住んでいても家賃を値上げしないということか。そうです。10年20年30年暮らしても電気代や暖房費のような管理費は物価変動によって引き上げられることもありますが、家賃は上がりません。ですから一軒の家でずっと住んでいると所得が上がっただけ家族と共に余裕のある人生を生きることができます。ジェノバに住んでいる知人の中に30年以上同じ家で暮らしている方がいます。30年間その方は所得が増えていく中で3人の娘を何の不自由なく立派に育てました。2人の娘はすでに嫁にあり、来月には末娘も結婚させる予定です。わずか数年の間に3人の娘を結婚させながらも負担を感じないのは、私たちと違う結婚文化のせいでもあるでしょうが、何よりも変わることなく30年前の家賃を払っているおかげです。このようにスイスでは契約者が一度入居したら家賃が凍結されるのはもちろん、契約者が住み続ける限り大家は出ていくようには言えません。契約者がより大きい家に移るか、反対に家を縮小するために自ら進んで出ていく場合、大家は契約者とその時の姿勢による新しい金額で契約を結べます。そして新しい入居者が新しい家賃で入居してからは、家賃はそれで再び凍結されます。スイスだけ特別な国なのでそのようにしているのではありません。西洋国家にはほぼこのような社会的合意が形成されています。重要なことは、そのような理想的な社会的合意を誰が導き出したのかということです。言うまでもなくこの地で生きていたクリスチャンたちでした。三位一体の神様を主人として崇め、自分の所有を神様の愛を具現する手段と道具として使用した実践的クリスチャンによって、そんな理想的な社会が構築されました。私が昨年安息月の期間3ヶ月をドイツの小さな田舎の村ボルケンで過ごしたと申し上げましたね。当時私ども夫婦を3ヶ月もの間自分の家で無償で投宿させてくれた家の主人は、特実なカトリック信者として相当な規模の大企業を運営するドイツ人青年でした。経済学博士でもあるそのドイツ人青年に、ドイツ企業は 平均的に1年に投資額の何パーセントを利益金として回収するのか尋ねました。彼が答えるに、ドイツ起業家たちは投資金に対して1年に 5% の収益金を得て、その収益金の40-50% を税金として納付し、最終的に投資額の 2.5%-3% を純利益として得られれば満足するとのことでした。例えば1億ウォンを投資した場合、1年に500万ウォンの収益金を得て、250万ウォンの税金を納付した後、純利益で250万ウォンを得れば、ドイツ人は成功したと考えるのです。10億ウォンを投資した場合には、1年に税金を納付した後、2,500万ウォンから3,000万ウォンの純利益が出れば満足するのです。私が本当かと尋ねると、それより多くの欲を出すとすれば、その人は変な人ではないだろうかと逆に尋ね返してきました。このような健全な考えを持った人々が集まったところなので、ドイツでは一夜にして家賃が大幅に上がることもなく、不動産投機が入り込む隙もありません。我が国の人々ならば、10億ウォンを投資して1年に税金を納付後、2500万ウォン、3000万ウォンの純利益を得た場合、果たして満足するでしょうか。大部分の人々がその10倍以上を期待したり、でなければ初めから一攫千金を夢見るのではないでしょうか。今日、西ヨーロッパに行くと、大部分の礼拝堂はがらんとしています。がらんとした礼拝堂の中を覗いてみると、キリスト教は廃れに廃れきったように見えます。しかし、礼拝堂の外の世界を見ると、世間は相変わらずイエス・キリストの精神で動いています。私たちは正反対です。信徒でごった返す礼拝堂の中を覗いてみると、キリスト教が大層強制のように見えます。しかし礼拝堂の外の世の中を見ると、プロテスタント信徒とカトリック信徒を合わせると、全国民の4分の1以上がクリスチャンだという私たちの社会で、イエス・キリストの精神を探してみることは、並大抵の大変さではありません。神様がどちらを一層お喜びになられるか、深く考えてみなければならないのではないでしょうか。私たちクリスチャンたちが、私たちの社会をすぐに西欧のような理想的な社会に作り変えることができないとしても、その理想的な社会を思考する人生をすぐに始めることができないといけないのではないでしょうか。兄弟の間に遺産争いが起きた人がいました。父親の遺産を前に血を分けた兄弟が争うということは、彼らが所有を主人とみなす所有の奴隷であることを意味します。その兄弟の中で弟がイエス様を訪ねてきました。そして自分の兄に資産と父親の遺産を公平に分けるよう命令することを頼みました。イエス様が彼に、私が財産や交通整理をしてあげると思っているのかと反問しながらおっしゃいました。ルカによる福音書12章15節の御言葉です。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。あり余るほど物を持っていても、 人の命は財産によってどうすることもできないというのは、人の生命は所有の多さで作り出せるものではないという意味です。なぜ人の生命が所有の多さで作り出されないのでしょうか。所有の多さではいかなる人も死を避けることも勝つこともできないからです。本当の生命はただ一つ、死を打ち破り復活なされたイエス・キリストを通して永遠の神様からだけ与えられます。それでイエス様は所有をあがめて兄弟の間で遺産争いを起こした人に愚かな金持ちの話を聞かせてあげました。多くを所有する金持ちがさらに多くのものを蓄財し、これから安楽に休みながら飲んで食べて楽しもうと歌を歌いました。その歌に対するイエス様の答えは次のようでした。ルカによる福音書12章20節から21節です。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。私たちの生命は決して所有の多さによりません。所有の多さを私たちの命の主人とみなすなら、神様の前で私たちの生命は時が過ぎるほどにむしろ船舶になっていくだけです。唯一永遠の三位一体の神様だけを私たちの主人として迎え、私たちのすべての所有を神様の愛を実践するための手段と道具とみなし、リディアのように私たち自らが主を信じるクリスチャンであることを立証しながら生きていきましょう。2000年前、リディアを人類の歴史上ヨーロッパ最初の洗礼教徒にならせたことで、彼女の生命を永遠に尊いものになさってくださった神様が、私たちの生命もまた夜空の明けの明朝のように神様の前で永遠に光り輝かせてくれることでしょう。お祈りいたしましょう。リディアは華麗な赤紫色の服で象徴される世間の富裕を目的としてみなして、自分の所有を主人と崇めていた女性でした。しかし神様の不思議な愛で救いの恵みを受けた後は、パウロ一行に、私が主を信じるものだとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと無理に勧めました。リディアはこの世の中で神様を主人として崇めるクリスチャンとして生きていくということは、自分の所有を神様の愛を実践するための手段と道具として使うことであることを正しく知り、喜んで実践した真のクリスチャンでした。神様はそのリディアを人類の歴史上ヨーロッパ大陸最初の洗礼信徒になさることで、彼女の生命を永遠に尊くしてあげました。私たちは西ヨーロッパのがらんとした教会を見ながら優越感を感じています。しかしそこの礼拝堂の外の世の中は変わることなく、イエス・キリストの精神で動いています。一夜で大幅な値上げをされた家賃で仕方なく引っ越す借家住まいの人々もいないし、手段と方法に関係なく一攫千金を夢見る起業家も探すことは難しく、不動産投機も入り込むこともできません。しかし我が国ではキリストの精神が礼拝堂の中にのみ閉じ込められているだけであり、 世の中では探し出すことが難しいです。それでプロテスタント信徒とカトリック信徒を合わせて全国民の4分の1以上がクリスチャンという私たちの社会が浄化されるどころか日増しに一層混濁して混沌の方向に進んでいます。このすべてのことが神様を信じると言いながらも今まで世の中の所有を自分の主人とみなして生きてきた私の過ちであることを悔い改めますのでお許しください。生命が決して所有の多さに基づかないことを忘れないようにしてください。所有の多さで自分の生命を培おうとすればするほど神様の目には自分の生命が一層浅はかになるに過ぎないことをいつも記憶させてください。家があってもなくても多くても少なくても自分の所有を神様の愛を実践するための手段と道具として使うことで私自身が主を信じるクリスチャンであることをリディアのように自ら立証させてください。そんな私たちの人生によって私たちの社会もやはりキリストの精神で満たしてくださり私たちの生命が神様の前で明けの明星のように永遠に輝かせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。